線香花火、中谷宇吉郎。もう10年以上も前のことであるが、まだ私が大学の学生として寺田先生の指導のもとに物理の卒業実験をしていた頃の話である。その頃先生はよく、新しく卒業して地方の高等学校などへ放職していく人に、金や設備がなくてもできる実験というものがあるという話をして、そういう仕事をぜひ試みてみるようにと勧められていた。それなどの実例として挙げられたいろいろな題目の中には、いつも決まって線香花火の問題が一つ含まれていたのであった。それなどの実例として挙げられたいろいろな題目の中には、いつも決まって線香花火の問題が一つ含まれていたのであった。線香花火の火花が間欠的にあの沸騰している小さい火の玉から射出される気孔、それからその火花が初めのうちはいわゆる松葉であって、細かく枝分かれした爆発的分裂を数段もするのであるが、次第に勢いが減るとともに散り菊になっていく現象が、よほど先生の興味を引いていたようであった。そればかりではなく、先生の持論、すなわち、日本人は自分の目で物を見なくていかぬ、という気持ちが、このような日本古来のものに強い愛着の心を、向けさせたこともあったように思われる。先生がこの種の金のかからぬ、しかし新しく手をつけるべき問題について、その実験の道を指示されるときには、実に明確にその改定を解き尽くされるのであって、明日からでもその通りに手をつけさえすれば、必ず一応のところまでは誰にでもできるように教育されるのであった。ところで毎年4月、先生の家の応接間の一遊、この教育を受けては、なるほど、線香花火は面白いようですから早速やってみましょうと言って、出かけていった数人の人々から、その後何の知らせもないのが例であった。こんなことが毎年毎年繰り返されているうちに、とうとうこれは自分のところでやらねばならぬと、先生が癇癪を起こされたのであった。このことは、随筆の中にも書かれているはずである。ちょうど夏休みの頃で、Y 君と二人、ちょうど夏休みの頃で、水素の爆発の写真を撮っていた。午後の暑いさなかに、いつものように、その実験室へ入ってこられて、しばらく話の末、どうです?この暑さじゃ、そう勉強しちゃ、とても足りませんよ。一つ消化法だと思って、線香花火をやりませんか?ということになった。少々前から、この実験に手を焼いていた矢先でもあり、早速線香花火の方へ取り掛かることになった。まずすべきことは、 線香花火を買ってくることであるが、それは5000くらい買えば、まず夏休み中の仕事には十分であった。それに、写真機と顕微鏡とが揃えば、当座はそれで実験が始められるのである。まず線香花火を一本取り出して、火をつけて、その燃え方を観察してみる。はじめ、硝石と硫黄との燃焼する特有の香りがして、盛んに小さい炎を出しながら燃え上がり、しばらくして火薬の部分が赤熱された溶解状態の小さい火球となる。その火球は、じりじり小さい音を立てて、盛んに沸騰しながら、間欠的に松葉を放射し始める。そして華麗で幻惑的な花火のディスプレイの短い期間を経ると、松葉はだんだん短くなり、その代わりに数が増してきて、やがて散り菊の章に移って、静かに消失するのである。たくさんの花火について、いちいちそれらの時間を測定して、その平均をとって、まず、標準的の線香花火の火花の過程を記録する。それで、火花の実態を見るために、ガラス板を火球に近づけて、火花をその上に受けて、顕微鏡で覗く、という仕事を始める。すぐ分かったことは、この火花は、非常に細かい炭素粒の塊が、ある種の、塩、らしい透明物質に、包まれたものである、ということであった。それで、火花の松葉型の分裂は、この透明な高温の溶解物質中に包まれている炭素粒が、途中で爆発的な燃焼を起こして、この塊を死散させるためだろう、ということくらいは、見当をつけることができたのである。次には、この火花の写真を撮って、分裂の模様を見る、というのが、順当な経路である。ところがこの、赤みがかった光の弱い火花の写真を撮るということが、この頃のように、早いパンクロマチックの看板の得られなかった当時では、なかなか容易な技ではなかった。きっと夏休み中かかって、かすかな火花の痕跡の写真が撮れる、というところで満足するより仕方なかった。それでも、何も映らないという間が一番苦労なので、どんなにかすかでも、何か写りさえすれば、その後立派な写真が撮れるようになるまでのことは、わけはない、と言われる先生の言葉に安心して、この実験はひとまず切り上げということになった。次の年の夏が来て、また線香花火の時期となった。その年の春、大学を出て、理研で引き続いて、先生の実験を手伝っていた私のところへ、東北大学の物理の学生、S 君がやってきて、何か、夏休み向きの実験を、やりたい、という話があった。ちょうど良いところだったので、二人で、線香花火の写真を取り出した。 狭い暗室の中に閉じこもって、硫黄の香りにむせながら、何枚も何枚も写真を撮ってみる。その上、看板の感度を高めるためにアンモニアを使うので、換気の悪い暗室の中は、すぐ鼻をつくガスに充満されてしまう。そのような感覚的な記憶は、年を経るとともに苦痛の方がだんだん薄らいで、懐かしさの思い出に変わっていくのも面白いことである。もっともそれには、単に感覚的な記憶という以外に、その頃のひたむきな気持ちと肉体的な健康さとに対する愛惜に近い気持ちが手伝っていることもあるのであろう。そのようなことを2週間ばかり続けているうちに、どこを際立って改良したということもなしに、だんだん良い写真が撮れるようになってきた。松葉の火花の美しさは、単に爆発の際に非常にたくさんの数に分裂するという以外に、この時試算した小火花が、さらに第二弾、第三弾の爆発をすることによる、という点も納得できた。写真を撮ることができるようになれば、今度は看板を回転しながら、その上に火花の像を結ばせると、火花の速度を測ることができる。このような場合、普通は回転ドラムに巻きつけたフィルム状に写真を撮るのであるが、この場合のように、感光度の極端に大きいことの必要な時には、看板を回す装置を作った方が良いのである。第一費用も10分の1くらいで済む。火花の速度は案外小さく、普通は平均毎秒60センチくらいのもので、火球を飛び出してから最初の大爆発までの時間は10分の1秒程度のものである。これらの数値は、線香花火の火花の化学変化を調べるときに大切な値となるであろう。速度が案外小さいことは、夏の夜の縁側でわずかばかりの涼風にも、この火花がかなり吹き流されることからも、見当のつくことである。次に調べることは、火花の射出及び爆発の際のエネルギーの源、すなわち、その化学変化である。線香花火は、硝石、硫黄、炭素の粉をよく混ぜてすり合わせたもので、これを日本酒の小よりの先端に包み込んだものである。前に、その他に鉄の粉も混じてある、という話も聞いたことがあるが、現在普通市販のものには鉄は入っていないようである。この日本酒の小よりというのも重要な意味があるのであって、沸騰している火球を宙吊りにして保つには、紙がなかなか大切なのである。薄い西洋紙で線香花火を作ってみたが、火球ができると同時に紙が焼け切れて、どうしてもダメであった。このことなども、この花火が西洋にない理由の一つかもしれない。火球の中での 化学変化を見るには、沸騰している火球をその各段階で急に水の中に落として、その溶液の定性分析をすることと、ガラス板に受けた火花を洗い取って、その液を調べることを試みた。科学者の目に入ったら、とんでお笑い草になるのかもしれないが、これで硝石が分解して酸素を供給し、硫黄と炭素粉の燃焼を助け、その際、急激に発生するガスで火花を射出する回転を見たつもりなのであった。火球が酸化のために、どれくらいの温度になった時に火花が出始めるかを見るのは、ちょっと厄介である。これにはやはり、機械がいるので、溶鉱炉の中の温度などを測る、光学的温度計を用いると、わけなく、測ることができる。それは、火球の明るさを、電流を通じて、赤熱した、針金の明るさと比較して、その時の電流の値から、温度を知る、という方法である。大学の工学部に、この機械があったので、線香花火を一輪持って行って、その機械を使わせてもらったら、半日で型がついてしまった。その結果によると、火球は出来始めは860度くらいで、その間はまだ火花が出ない。それが内部で、硝石の分解による酸化と、表面での酸化とのために、しばらくすると、940度くらいまで温度が上がる。そうすると、松葉火花が盛んに出始めるのであるが、やがてまた、温度が暫時下がっていって、850度くらいになると、火花が出なくなって、間もなく消失するのである。それでははじめ、まだ温度が十分高くならぬうちに、アーク灯の光の熱線を火球の片側へ水晶レンズで集光したら、その側から先に火花が出始めるかという疑問が起こる。早速やってみたが、これはどうも予期通りにいかなかった。やはり、内部での化学変化が十分進行しないうちは、表面だけ少し温度が上がったのではダメらしい。しかし、このアークで照らしながらよく見ると、ちょうど、タバコを輪に吹いた時のような、煙の輪の非常に小さいもの。まず、南京玉ぐらいの煙の輪が、盛んに火球の表面から放出されているのが見えた。これは、花火としては、目に見えないくらいの、局部の溶融滴が、盛んに射出されるためと思われる。その状態が進んで、化学変化がもっと激しくなると、温度のフラクチュエーションももっと大きくなり、ある一部で相当の大きさの塊を射出し得るくらいのガス発生を伴う変化が起こり、その時射出された小滴が火花として目に見えるのである。この頃、電気花火という名前で販売されている西洋風な花火は、 アルミニウムの粉を主として、これに光を増すためにマグネシウムを少量加え、ガラスその他の燃焼を助ける物質を混じて、糊で針金に固めつけたものである。この火花では火球はできず、点火と同時に多数の火花を連続的に放出し続けて消えてしまう。この花火では、松葉のような複雑で美しい火花はもちろん見られないし、火球がじりじり沸騰している間の絢爛の前の静寂も味わわれない。松葉の美しさは、単に炭素の粉が赤熱されて放出されるだけでは起こらないのであって、空気中をある距離だけ走って、急激な爆発的な燃焼が起こるまでは、他の物質で包まれている必要があるのである。線香花火の場合には、最も簡単な薬品の組み合わせで、最も有効に、その条件が満たされているのである。この年の夏休みが済んで、線香花火も、まず一段落、というところまで進んで、一休みとなった。その後、私は急に外国へ行くことになった。ロンドンで先生から受け取った手紙の一節には、次のような文句があった。線香花火の紹介がベリヒテに出ていますね。松葉やチリ菊がヨーロッパまでも通用することとなり、あけぼの町のたぬきじじい、一人でニヤニヤしている姿をご想像くださりたく候。おしまい。